新幹線しましょう。ありがとう。ただこそください。私様の十字架にかかり3日目の間死に期待したのはどこに聞いていきたいというふうに思います。今日は2月5日ということで、先ほどお話ししましたけれども、1597年今から415年前にですね、日本で初めて人教が起こった、26年の時が人教したんですけれども、明日その記念の盛会をですね、石高の丘で2時から、そして長崎大学の中部講堂で6時半から行います。全国から今年はかなり多くの人が集まりそうで、今500人ぐらいが一応予定しておりますけれども、ぜひ皆さんですね、いろいろな方針があると思いますけれども、よろしくお願いしたいというふうに思います。で、その話に入る前にですね、ちょっと先週あったことをいくつかお話したいと思いますけれども、先週月火水と断食がありましてですね、火曜日の日が晴れたんですね。で、今度月曜日、明日ですね、盛会もありますから、西高の丘に行って祈ろうかと思ったんですが、その時、教会でまだ祈りが満ちてないということで、教会で祈ることにしました。水曜日に、そして西高に行ったんですけども、そしたらですね、火曜日は晴れていたのに、水曜日はですね、雨とは言わないけど、すごく寒い日だったんですね、曇っていてですね。で、失敗したかなと人間的には思ったんですけど、確かに、昨日は祈りなさいと言われたなと思って、そこに行ってですね、そしたら神様がはっきりですね、1時間祈りなさいっていう、かなりはっきりご導きを感じたんですね。それで、タイムを合わせましてですね、1時間にですね、やったんですね。30分ではすぐに済んだんです。寒かったのからすごくこう祈りの量が吸われてですね、みんなで行ったんですかね、私は個人的には。30分ぐらいもあっという間に過ぎまして、今日は祈れるなと思っていて、その後、示された聖書の箇所があったので読みながら、聖書を見ながらまた祈っていたんですね。ところがですね、残り8分ぐらいだったんですね。もう終わるかなと思ってパッて見たら8分ぐらいありました。まだ8分あるんだなと思って、そっからも長いことちょっと何でか不思議でしたけども、なんか長かったんですね。私にとってはもちろん時間は一緒なんですよ。私にとってはすごく長かったんですね。で、もう1時間取らなくてもいいかってこう何回も思ったんですけど、最初に神様が1時間ここで祈りなさいと言われたので、それはこうかなり個人的にはっきりあったので、やっぱ1時間はここで神様の前に元にいようと思ったんですね。で、1時間が終わってから長かったので、最後の8分が最初の30分ではるかに長かったんですね。で、こう終わってから皆さんが集まって、かなり人数がいましたので、みんなで賛美を捧げて礼拝をして、そしてじゃあ帰りましょうって言った瞬間ですね、韓国の方の一団がですね、ちょうど上がってきたんです。それまで誰もいなかったのに、ちょうど上がってきたんですね。だから見事なタイミングだなと思ったので、なんかこの人たちに心があるのかなと思って声をかけようと思ったんですけど、不思議なことにその時ハングル語が出てこないんですね。アンネルハセヨってね全然出てこない。他にも神様だったりいくらでもあるのに、不思議に出てこないですね。あれと思ったんですけど、そしたらですね、一人の女の方は向こうから声をかけてくれました。日本語で、日本人だったんですね。で、それは先日カンボジアに行った時に、私はアシアナ航空でソウル経由で行ったんですね。その時に福岡空港からそのアシアに乗ろうと思った時に、やはり声をかけられてくれた。それは長女の大学 の、お友達で、韓国の留学をするのに韓国に面接試験に行くっていうね、ところだった。ちょうどその人がまた声をかけてきたんですね。その人がなんかその韓国の人たちの一団と一緒に来てたで、声をかけてくださって、ああまた会いましたねとか言っていろいろ話をしたんですね。そしたらおもろいですね、その方の教会の牧師の方、イサヤ教会なんですけど、その方の牧師が来たんですね。で、実はそれは三男の、今高3ですけど、高校2年生の時の聖書の先生だったんですね。ね、そして、で、おーって言ってお話をしたら、イサヤ教会の牧師なんですけどね、お話をした。そしたらですね、加水高校のですね、宗教神の方がですね、やはりおられまして、今女性なんですけど、変わって。で、その方が、やはりおられて声をかけてくださってですね、ちょうど加水高校でなんか、その韓国から来た賛美のグループ、賛美で伝道しているグループで、加水高校をやった後に、せっかく長崎だからって来たみたいな。でお話をしたんですね。それだけのことだってあるかもしれませんが、私たちにとってはですね、長崎はカトリックはいっぱいあるんですけど、プロテスタントは少ないんです。その数少ないプロテスタントの学校の人たちが全部いるわけですね。でちょうど息子もいるし、娘も今度いるしですね。それからあと、ちょっと娘の友達で、ちょうどピタッと話をできたんですね。で、すごく私はへーと思って感動したんで、妻はすごく喜んでおりました。でも、あるかないとっては、偶然ともかもしれませんけど、私なんかすごく主の導きの説明を感じたんですね。 で、何か神様がこの長崎の地で、始めておられるなっていうことをすごく感じさせられる時でした。で、なるほど、今日火曜日に行ってたら会えなかったなって、1時間待たなかったら会えなかったなって、8分前に行ってたら会わなかったなって、会ってなければ別に何事も起こってなかったから、そんなもんだと思って帰ってきたわけですね。で、なんかすごく小さなことなんですけれども、足の流しに従うっていうのはやっぱり素晴らしいなってことを感じたんですね。で、皆さん、生活の中で神様が私たちの心に流してくること、小さなことかもしれませんが、神様からの流しには大切にしてほしいと思います。それに本当に応答していきますと、神様の用意しているあなたにとってはとっても大きな祝福が必ず一人一人用意されているわけですね。で、あとそれからですね、昨日結婚式がありました。3週間とられましたけれども、佐世保の山田牧師の、お嬢様さやかさんと、いつも午後礼拝に来てくださっています石橋兄弟の息子さんですね、奥様をラインで礼拝しておりますけれども、その信久君の結婚式だったんですが、披露宴の場所でそのまま結婚式をするという形だったんですけれども、したんですね。で、すごく今回の結婚式の感動したのはですね、キリスト教の結婚式で一番大事なのは何かと、制約なんです。皆さん覚えてくださいね。で、それ以外のものはある意味で極端な言い方をしたら飾りです。もちろんね、礼拝ですからとっても大事なんですけども、でも一番大事なのは制約なんですね。ここが、確信なんですね。で、そのキリスト教の一番大事な制約のところなんですけども、その制約の時にですね、信久君ってご存知のように、どちらかというと静かで、すごく誠実だけど静かな感じのものですね。そんなに大声を出すようなタイプではありません。僕はですね、リハーサルの時は普通だったんですけども、本番でね、私言ったんですね、リハーサルの時に。私も丁寧に、ここだけは慎重に丁寧に、目を見ながら一つ一つ読みますから、はっきりと心を込めて答えてくださいっていつも言うんですよって、必ず皆さんの時にどの人であっても。それでやっぱり本番をやろうとしたらものすごい人数が来たんですね。そこで知識やってで、こうすごい人数が来たんですね。ちょっとそれで震える感じで来たんですね。だからなんか本当に慎重にね、やめる時も健やかな時もやめる時も豊かな時も楽しい時もね、やつですね、固く接止もありますかってこう聞いたらですね、ものすごく大きな声で、真似しませんけど、はい、約束しますってすごい大きな声で、信久君がちょっとびっくりしました。あれでですね、しかし、涙ぐんでるんですよね、しっかり私の目を見て、すごい感動したんですね。その誠実さと真実さっていうか、で、その彼も真剣さと同時に、すごく精霊が働いてたんですね。で、今度はさやかさんに行ったら、さやかさんもさやかさんのできる精一杯の声でね、女性らしくやってございましたけど、なんかそのあんなに制約がこう臨在を感じたっていうのは、ね、どの結婚式も素晴らしいんですよ。でもなんかすごく今回感動いたしました。で、本当に良かったなというふうに思ったんですけどね。ただ披露宴は教会にしてあげたかったなと思ったんです。彼の職場が伊万里で、そして今伊万里に住んでて、そしてさやかさんの職場が今佐世保で、佐世保に来られますから、長崎まで呼べなかったんですね。だから残念でしたけど、佐世保教会は会堂が与えられましたけど、まだもともと小児科医院だったところなんで、改装中なんで、ちょっとそこで結婚式はできないな、披露宴もちょっとできないなってことだったんで、素敵なところを借りたんですけれども、できたら教会でやってあげたかったかなと思ってね、それだけは正直ちょっと、とってもいい場所だったけど、牧師としてはですね、教会でやってあげたかったかなっていう思いがありましたけど、それはすごく特徴でした。3週間来られたんでね、そこだけ報告しております。あとは山田牧師がとかご本人が報告されると思いますので、指揮をしていて、それをすごく感じた素晴らしい結婚式でした。そして最後にもう一つだけ、実は今日もオンラインで見てらっしゃると思いますけど、ファックスが入ってきたんですね。サスケマルさんっていう面白い名前ですけども、ね、33歳の男性で山梨県大臣の方で、いつもネットで礼拝しています、で、ラジオも必ず聞いていますってことですね。インターネットでしょうけどね、嬉しかったですね。で、これプライベートな問題を書いておられました。それはちょっとここではお話できませんけども、ちょっとところがね、セブンイレブンからファックスしてきたので返事しようがないんですよ、さすがにさんちょっともしよかったらどこに連絡すればいいか教えてください。ちゃんと答えを用意しておりますのであれ、ラジオで言っていいのはラジオで言いますから問題が書いてあったんですけど、プライベートなことはですね、本人の許可をもらわないとは公約では言いませんので、 あのいいな次言いますから言ってくださいね。どっちだっけ？どっちもね。こっちですね。よろしくお願いします。あの嬉しいなと思ったのは北海道、東京、横浜、佐賀、他の確実なんですね。今オンラインしてますけど、他でもやってると思いますけど、確実にやってるのはプラス山梨も確実にやってるってことが分かりましたから、まあ、すごく嬉しいですね。あとラジオ放送がアメリカでも始まりましたので、まあ、まだ日本語ですけど、そのうち英語でやろうと思ってますが、あの日本語のラジオがそのままアメリカで流されましたので、ぜひ皆さんですね、サポートをよろしくお願いいたしたいというふうに思います。さて、それでは聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日はマルコの8章の34節もう一度お読みしたいと思います。私の前聖書の第3番の方は82ページ一つ前の聖書の方は75ページです。お読みします。マルコの8章34節それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼ぶして彼らに言われた。この言葉は群衆を弟子たちと一緒にと書いてありますから、特別な弟子たちだけではなくて群衆にも全ての人にイエス様は語られています。誰でも私についていきたいと思うなら、イエス様についていきたいと思うなら強制ではありません。イエス様はあなたが願うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。有名な言葉です。これは西高の丘のレリーフに書かれている言葉ですね。ですごく私がイエス様が好きなのは、イエス様はたくさん素晴らしい奇跡や祝福をなさいましたけれども、ね、イエス様が私についていきたいと思いますかってもし思うならねって言って、綺麗事でうまい言葉で誘ってないんですね。ついていけば間違いなく祝福されます。これも 100% 間違いありません。イエス・キリストについていって人生を失敗することは決してありません。正しく従えばですよ。自分の思い込みで従ってたんですよ。それは思い込んでるだけだから、正しく従えば失敗することはありません。でもイエス様は正直に自分を捨て自分の十字架を追いって書いてあるんですね。すごく正直に書かれてますよね。そうするならば、そうしてついてくるならばついていきなさいって言われたんですね。それがレリーフにも書いてあります。で、今日は26世殉教の日なので、ちょっと皆さんご存じだと思いますけれども、これはもう随分前に出した本ですけれども、もしまだ読んでいらっしゃらない方がいたらですね、書いたのは私ですけど、内容は26世人と裏紙のキリストのことなので、ぜひ一度読んでほしいというふうにお願いしますですね。で、1200円ですけれども、ぜひ買って読んでほしいと思います、ね、お金がない方はおっしゃってください、貸しますから、ぜひ読んでほしいと思います。彼らの歩みというのは私にとってすごく大きな信仰の先輩として意味がありますの で少し、最近あんまり話してないのでね、昔よく話しましたが、今日は彼らの話をしながら、ね、ちょうどその日だから、もう一度ね、学んでいきたいというふうに思います。これからの歩みのために、歴史を学ぶのに、これから歩いていくために。で、西高の丘に26世人たちがやっていきます。京都、大阪で捕まって1ヶ月以上かけてですね。一番最初に西高の丘についてきたのは誰かというと、もう多くの人たちが、ルドビュー・ウバヤクという最年少の12歳の少年です。で、彼は唐津山本の村で、ね、寺田半田堂という彼らを処刑する最後の責任者が、あんまり彼が可愛らしくて愛らしかったから助けようと思ったんですね。でもそれを断って、養子になりなさいっていうのを断って、彼は神様を選びました。今日はこの話はも詳しくはしません、ね、一生懸命彼が助けようとするんですけど、一緒に天国に行きましょうって言って、逆に、寺田半田堂に行って彼は神様を選ぶわけですね。そして西高の丘にやってきます。で、西高の丘が近づいた時、みんなやはり1ヶ月以上で肉体的には疲れていた。これは喜んでいたけど、彼は走り出すわけですね。よく小学校で遠足に行くと、山なんか登ると頂上が見えると子供が走っていくみたいですね。彼は最初にバーッと駆け出すわけですね。そして一番最初にその丘に着きます。で、ほとんど十字架ができていたんですけども、役人がまだ十字架、最後の十字架を作っているところだった。その役人に聞くわけですね。私の作る十字架はどれですかって。すると、彼が一番小さな少年だって分かって、役人が、あ、ほら、そこにある一番小さなあの十字架がお前の作る十字架だよってこう指さしたときに、彼はそこに走っていってね、その十字架を抱きしめて、頬ずりして、口づけしたと言われています。で、まず一つ目なんですけども、ルドビグ・ウバヤクだけではなくて、おそらく26人の殉教士たちは全員、本当にこの殉教という十字架、でおそらく殉教という十字架の前に、日々の生活の中で許されてきた十字架を彼らは喜んで、それを抱きしめながら歩んでいたんだろうというふうに思いますね。で、これね、すごいなと思うんですよね。やっぱり十字架っていうとあんまり明るいイメージないんですよね。特に日本人ではなんか十字架ってあんまりいい意味で使わない言葉だからですね。でもなんで彼らは、特にルドビコは おそらくその前もみんなやって喜んでこう十字架を抱きしめて本当に喜んで殉教していくことができたのか、殉教は最終的なものですけども、日々の生活の中でもあった十字架を喜んでおくことができたのか、なぜでしょう。それはですね、ルドビゴの次のタイトルがあるんですね。ルドビゴの茨城は十字架にかかった時に、つけられた時にすぐ隣にいた1歳年上の13歳のアントニオというお父さんが中国人でお母さんが長崎の人でしたけれども、その2人の少年と一緒に詩編の113編、主のしもべたちを主を褒めたたえますよと今の聖書で書いてありますが、当時の聖書では主の子供たちをと書いてあります。主を褒めたたえますよという賛美を2人で歌い出します。銀の鈴のような声だったと書いてあります。天国に帰ったら神様に頼んで切り返してほしいですよね。最悪のかなんかね、歌い始めるわけですね。そうするとですね、西高の場にはそこまではいけませんが、遠くの人も含めて4000人ぐらいの見物に見立てられています。その西高の場だけでね、遠くに見ている人も含めてね、当時は一番小高かったので、それで見せしめの場所に選ばれたわけですから、遠くの人も含めてね、その4000人が当時の賛美歌で有名な賛美歌だったみたいなので、彼らがその歌を歌い始めた時にたくさん聞いてたのがいたので、そうじゃない人もいましたが、みんなが昭和し始めるんですよ。大合唱が始まるわけです。で、そこに天国が現れていただいてますけれども、何かというとね、十字架の上で彼らは賛美をしたんです。それは十字架の上だから賛美したんですね。ずっとおそらく彼らはいつもいつも神様を賛美してたと思うんです。いつもいつも神様に歌ってたと思うんですね。賛美して、だから十字架の上でも賛美が出てきたんだと思うんです。十字架の上よし賛美しようって言うんじゃなくて、いつもいつも彼らは賛美してた。だから人生の最後の十字架で殺される前に、彼らの内側から歌が、神への歌が、賛美が溢れてきたんだと。この賛美があったから、賛美が彼らの人生を満たしていたので、十字架を本当に無理なく心から喜んで抱きしめることができたんですね。すごく大事なことなんですよね。なぜ彼らがあんなに喜んで十字架を抱きしめることができたのか、それは彼らがいつもいつも喜んで神様を賛美して、神様を褒めたていてたからなんですね。で、賛美にはその力があるんです。で、私たちも生活していますと、社会で働いている方はいろんな職場があるでしょうが、社会での人間関係、仕事そのものの問題、学生の方は学校での友人関係、勉強そのものの問題、みんな立場は違いますけれども、いろんなところでいろんな十字架があります。孤独を通ったり、誤解を通ったり、あるいは、非常に厳しい、健康の状態、経済の状態、いろんな状態が、人間関係、いろんなことがあります。そういういろんな十字架を通るときに、私たちはやはりですね、嬉しくないですよね。でも、私たちの内側から歌が溢れていて、いつも神への賛美が溢れていると、その十字架をね、しっかり受け止めることができるようになるんですね。賛美にはその力があるんですね。で、ルドビゴだけではなくて、26世人たちは、その賛美をいつもしていたんですね。その賛美が彼らの唇にあったんですね。だから彼らは十字架を追うことができたんですね。これまず知っててほしいですね。で、そしてその4000人が大合唱したんですけれども、その時天が降りてきたと書いてあるんですが、実はですね、一番小高い丘で殺された、それは見せしめのためなんです。で、彼らは死ぬ前はいつも極悪犯罪人が殺されていて、その時の死刑のシーンというのは大体ですね、呪いながら、恨みながら、憎しみながら、怒りながら、悲しみながら人は死んでいくんですね。それね、呪ってやるとかですね、この上に晴らしてやるとかですね、忘れないとかですね、覚えてるとかってね、普通そうやって死んでいくものなんですね、悲しいけど人間っていうのは。つまり憎しみと悲しみと呪いと怒りの場所だった。その場所が彼らが賛美した時に天が現れてきたんですね。で、全く逆転してしまったわけです。悲しみが喜びに変わり、憎しみが愛に変わり、そして呪いが祝福に変わってしまったわけですね。で、賛美にはそういう力がある。で、本当に私たちが心から神様を賛美し礼拝していくときに、神様は私に十字架を負っている力だけではなくて、こう悲しみを喜びに変え、呪いを祝福に変えてしまう、そういう力が賛美の中にあるわけなんですね。で、私たちの人生にはですね、もうとても追い切れていけないような悲しみや、もう消えてしまいたくなるようなことが人生には起こることがあります。昔は想像しながら説教してましたけども、52歳になりますと体験的にそう言えますもう手に帰りたいとかですね、もういなくなりたいなと思うようなことが人生に起こることがある。 でも本当に心から神様に向かって賛美していきますと、その悲しみやその痛みを頑張ったけどもじゃなくて、本当にその中でその悲しみを込み変えていく神様の愛の力、恵みというのを体験していくんですね。これが賛美の力なんです。で、彼らはそれを知ってた。だから彼らはああやって喜んで殉教していくような力が与えられていったんですね。彼らはすごかったんじゃありません。彼らも私たちと同じ弱さを持った人間だったんですね。でも賛美にはそういう力があるんですね。それをまずね、知ってほしいというふうに思います。で、その大合唱バックにですね、まあ、いつもこの話をするようにしますけども、パウロ・ミキといいます、当時33歳、東大寺の説教者、イエズス会の、イルマンです、修道士。で、秋元牧師は、明日来られてメッセージしてくださいますが、パウロ・秋元牧師は、このパウロ・ミキからこのパウロを取られております。取られてるというか、神様に示されて、このパウロ・ミキから、2月5日に結婚式を取られているわけですね。で、彼は説教するわけです。京都ですかなんかずっと説教してきたんですけども、最後の説教は10時間の中だった。その大合唱が終わった時に彼はメッセージをするわけですね。で、偽りのね、代表、罪の、まあ、代表って言うんですけど、こういう罪だって書いてあるんですね。偽りが書いてあった。この者はフィリピン人で、ルソンから来た物なりって書いてあった、ね。まあ、嘘ですよ、全くね。歴史として日本人ですから。で、彼は言うわけですよね。皆さん、私は歴史として日本人です。死に行く者がどうして偽りを言いましょうって、歴史として日本人です。ただイエス・キリストを信じて述べ伝えたがゆえに殺されます。しかしそのことを私は誰も憎んでおりませんし、そのことで関心でありません。本当に喜んでいます。このことを嬉しく思っていますというわけですね。そして始まるんですね。私を罪に定めて処刑を命じられた当時の一番の権力者、太閤秀吉様を私は喜んで許しますって言うんですね、みんなの前でね。そして寺田半三郎っていうのは現場の死刑執行執行人の責任者です。実は旧友です。寺田半三郎はパウロ・ミキから昔洗礼を受けようと思う一歩手前まで行った人なんです。で、結局すごくだからパウロ・ミキを尊敬したんです。本当はすごく、その時だって本当は立場がなかったら、だからルドヴィ・バレーが元村で何とか助けたいと思った。彼はこの中では彼らが間違ってないと思ってるんです。立場上殺さざるを得ないっていうことだった。で、その寺田半に向かって言うんですね。私はあなたを何にも恨んでないって、許してるって。そしてここの真下にですね、槍を構えて自分を殺そうとしている2人がいるんです。その2人に向かって言うんですね。私はあなたのことを許していますって。そしてですね、それはこの私をイエス・キリストが十字架で許してくださったからですって。そしてですね、どうか皆さんもこのキリストの許しを受け取って、十字架の許しを受け取って、ね、これから私が行くってやった場合、そのある天国に行きましょうって福音を語るんですね。彼は自分が殉教していくときに、この自分の命とか自分のことは何も考えてない。目の前で自分を殺そうとするそういう人たちのことに、あなたのことをもう許してるからって言って、そしてあなたもこのキリストを信じて天国に来てほしいっていうことを語るんですね。福音宣教したのです。実はですね、彼らがなぜ十字架にかかって殉教しなきゃいけなかったか、なぜ彼らに十字架を許されたかというと、彼らがイエス・キリストを述べ伝えたからなんです。もし彼らがただイエス・キリストを信じているだけだったら、きっとこう言うてるんですよ。クリスチャンっていい人ね。クリスチャンってなんかとってもいい人ね。クリスチャンって聖人君子ね。クリスチャンってすごく優しいわね。クリスチャンっていい人ね。クリスチャンって理解があるのね。クリスチャンってとっても優しいわねって。そして、あ、いいわねって言われて終わったでしょう。でも、彼らはイエス・キリストを述べ伝えたのです。この人以外に救いはないって。すると、たくさんの反発が起こり、たくさんのぶつかりが起こり、彼らを心よくない思う人たちがたくさんいて、彼らを死に追いやっていったのです。今も時代が変わっても同じです。殉教することは今のところはないでしょう、日本では。海外に行ったら21世紀は当たり前に、20世紀は最大の殉教時代ですから、20世紀はもっと厳しい時代ですから当たり前になりますけども、日本では今のところはないでしょう、今のところは。では皆さん、いつまでもそういうことを待ってください。歴史を調べると日本はキリスト教にも非常に厳しい国でした。述べ伝えれば、彼らが殉教して十字架を描いた福音を伝えたからです。今も変わりません。もし皆さんが置かれている職場や学校でキリストを述べ伝えると必ず十字架が始まります。もちろん職場はまず仕事をする場所です。学校は学ぶ場所です、ね、ですからそれは大切にしてください。でもクリスチャンである以上、 本当にイエス様の愛を知ってしまったら、イエス様の意思を知ってしまったら、賛美の力を知ってしまったら、もう生きていく力さえなくなっているのに、賛美する中で本当に神様を体験してまた生きていこうっていう、こういう力を体験したら、そのことを目の前で痛んでいる人がいたり、悲しんでいる人がいたり、生きていく力を失っている人がいたら、それを分かち合わずにはいれなくなるはずなんです。もし本当にキリストを知っていたら、そしてイエス様はそれを願われたんです。なあ、キリストの一番の願いは何でしたか？大宣教命令なんです。これは命令なんです。世界に行って全ての使いた人に比べせなさい、あらゆくに行って人々を弟子としなさいというのは命令なんです。お願いではありません。おすすめでもありません。ご依頼でもありません。だから私たちがこの命令に従ってキリストの名を伝えていくと、必ず自粛が始まる。職場でも学校でも、孤独を通ってしまったり、誤解されてしまったり、いろんなことを通ることがある。でも私はそこでね、さっき言いました、本当に神様を賛美し礼拝することをやり続けていきますね。その中でそれを乗り越えていくと、その中心を喜んでいくと、人々は救われてくるんです。十字架を負わずに人が救われるってことを思いなさい。あなたを追ってなくても、必ずどこかで追ってる人がいるから。十字架なしに人が救われるなんてことはありません。あなたが追ってなくても、追ってる人は必ずいます。まずね、なので福音を伝えていると、必ずそういうことが許されてる。で、彼らはそれを誰かにね、言われて強制されてあったんだね。私は今日皆さんにだから伝道しろって言ってるんじゃありません。本当にイエス様の愛を知ったら、分かち合わせなくなるし、これはイエス様を愛しているなら命令だから、これに応答せざるを得なくなっている。で、そしてそれをすると、でも十字架が始まる。で、私の肉は追えないんです。私は孤独が好きではないんです。本当のところは孤独を愛する人もたまにいますけれども、あるいは誤解されると嫌なのです。変なこと言われると嫌なのです。抽象されると、本当でもないようなこと言われたりする、やってられないのです。いろんな十字架を取るのです。でも、その十字架を私たちが本当に神様に賛美しながら、神様を喜んでもらいたいというときに、その十字架をこう響けていくというね、喜んでこう抱きしめることができる力を神が与えられるんですね。で、これが賛美の力。そしてまた福音を語っている。26世人たちはそれを本当にこうね、一回ずつ捕まって、捕まる前からそうだったでしょうけど、特に捕まってからずっと福音を語りながら、賛美しながら、喜びながら、それが最後にしたかのかで、こう極めつけに行ったわけですね。これを覚えててほしいですね。で、少し時間がありますから、もう少しだけ話をさせていただきますが、26人の殉教者の中で6人外国人がいました。当然神父ですね、当時は、ね、で、この6人の神父がいたんですけれども、実はですね、一番最初に殉教したのも26人の中で、一番最後に殉教したのも外国人神父なんです。本当は両端から真ん中に6人並んだんですけど、両端から殺す予定だったんですけれども、一人真ん中にですね、フェリペっていうのがいて、この人最初に殺されるんですけども、背が高くて、で、当て木が腰のところにあるんですけども、まあ日本人と違って足がなんで背が高かったから合わなかった。その結果、両手足がやられててこんな風になってて、当て木があって、ちょうどうまい具合にこう、ね、日本人ってやっぱり哀れの頃があるんですね。ちゃんと当て木を当ててくれてたんですけど、それが合ってなかったので、うーって苦しんでて、もうものすごく苦しんでたので、寺田ハンダムが先にやれって言って一番最初に殺された。でも、このフィリペってのはメキシコ人でなんです。で、メキシコで一回修道会に入る、今では献身です。でも挫折するんです。お母さんがすごく彼のことを心配して、ね、フィリピンに送るんです、商売として。で、商売で成功するんです、フィリピンで。でも商売で成功して、彼は虚しさを超えて、もう一遍献身したいと思って修道会を訪ねるんです。修道会に入りたいって。すると修道院の院長が言うんですね、メキシコでいっぱい挫折することを知ってるから、ちょっと待ってくれ、祈ってみるって。祈られたら神様が言うんですね、この人を迎えなさいって。で、彼は迎えられるんです。で、2年経った時、おそらくメキシコので修道院もいたからかもしれませんが、普通カトリック教会ではこの2年に一切になることはないんですが、メキシコで修道院いたからかもしれませんが、2年経った時、彼は司祭になることになる。で、フィリピンでは除会というカトリックで、こちらでは任命と関して言いますけど、カトリックは除会って除会されないので、メキシコに戻って除会されることになる。それでサンフェリッピ号という外温泉に乗るんですね。そしてメキシコに向かっていくんです、司祭になれるということ で。お母さんも喜びなんですよ。彼が司祭になることを誰が喜んだ、お母さん、ね、そして純白の 司祭が除外されたときに宮殿の純白の服を手作りで作って待ってる。そしたらそのサンフェリペ号が漂流するんですよ、嵐になって。そして流れ着いたのが今の高知県土佐沖の桂浜なんですよ。でこのサンフェリペ号にいろんなものがいっぱい積んでたね。それを結局こうですね、キリシタンたちほど悪くこもっているような人たちがいて、豊臣秀吉にものすごくこう、ね、中傷するわけです。その結果秀吉が激高するわけです、怒るわけです。そして捕まえろって言って26歳の人、最初は22なんですけども殉教になるわけですね。その中に彼はただメキシコに向かって除海のためにその船に乗ったんでちょうどいいからってことで漂流しちゃって、若干24歳彼は捕まっちゃう。日本に来る予定でもない、好きも嫌いもない、日本という国のことを考えてなかったと思います。好きも嫌いもなかったと思うんですね。ただメキシコに向かっていこうとしたのに捕まってしまうんですね。そして日本で一番最初の殉教者になるんですね。でも彼はですね、書いています、記録の中にはっきり残っていますね。サンフェリ、私のような本来さえなれなかった、何回も出せてしてなれなかったこのものを神様は殉教者に選んでくださいました。この恵みを本当に感謝しています。ここからサンフェリペ号が遭難にあって漂流したのは、この私が殉教者に選ばれたためだったと、今私は心から本当にそう思って神様に感謝してますと言われて、私は最初に来られた時ね、なんかちょっと綺麗すぎるなと思ったんです昔。でも今本当に彼はそう思って殉教しただろうと本当に思っています。彼は最初からそう思えたことはしません。でも4ヶ月間日本に来て迎えずに4ヶ月間、特に最後の1ヶ月間の殉教のための中、嘘でなくて心からそう思って彼は喜んで手に書いてると思うんですね。面白い、日本最初の殉教者は日本に来る予定でなかった人、強いられた十字架だったんです。でもそれを喜んで認めた人が最初の殉教者だった、これは覚えておいてくださいね。そしてその26の最後の殉教者はペトロ・バプチスタっていうリーダー、これはフィリピン、イスパニア人、スペイン人なんですけど、フィリピンに行ったんですね。でフィリピンですごく活躍してたので、フィリピンの、これは国の方の偉い人が、王様がですね、日本とね、いろいろ国交交わりをしたいと、ね、貿易をしたいと、それにあたって、神父っていうのはすごく言葉もできるし、学問もあったので、フィリピンの方が頼んだんですね、ぜひ行ってくれって。だから、国王から頼まれて、もちろん政府の人もいたけど、一緒に行って、そして秀吉と謁見するわけです。そしてそのまま彼は日本に残って、仕事があって残って、宣教をお願いして、フランス国会だったので、フランス国会って貧しい人たちを宣教しますので、貧者の家とか作ってね、貧しい人たちばっかり集めて食物を与えたり、大病院を集めて病院をしたり、そういうことしたわけですね。それがペトロ・バプチスタだった。だから全然違う道行かれ方は、国から依頼されてきた人と国を手がけてきた人なんです。でペトロ・バプチスタはリーダーだった。でなんで最後になったかというと、政府の役人たちが25人の彼にとっては可愛い子供たちのようなその人たちが次々に殺されていくのを見たら、途中で彼が思わずもうやめてくれって言うかもしれないと、だから最後にしようと、なこと言いませんけど、まあ、今いかにも世の人たちにそう思って最後にしたわけです。ところがペトロ・バプチスタは全然違うことを祈ってたんです。全員が最後までキリストを信じて本当に殉教していくのをことができるようにって祈ってた、きちんと。そしたら彼は全員が喜んで天に帰る姿を見届けてから自分が殺された、彼のように答えられちゃうんですね。見事ですよね。そして殉教していきます。で何でも同じ人したかと言ったら、一番最初に殉教した人と最後に殉教した人は同じ神父だけど、全然年齢も違う、立場も違う、もうリーダーになるような神父と、ね、やっとしたい除外してもらうために行ってた人と、そして日本は好きも嫌いもない、考えてもなかった人と、まさに日本に国から送られてきた人と、でもいろんな立場の人がいろんな状況で喜んでそれぞれの事情を聞いたのです。おそらく今日このお部屋に来ている皆さんも、みんな立場が違います、年齢も違います、お家庭状況も違います。でも神様はあなたを愛していて、一人一人に祝福を用意している、そして許される事情がある。でもそれを本当に喜んでいくような時にですね、神様に来られるんですね。で最後にもうお話をとしますが、当時6人心配でありましたけれども、日本に来るためには、ほとんどヨーロッパからでした。メキシコからも少しいましたけども、ほとんどヨーロッパからでした。で彼らはですね、船に乗ってくるんですね。当時飛行機がありませんから。船に乗っていきますと、 天災ですね、嵐とか台風にあって半分はしています。もう一つは解読、ワンピースですね、解読が入るわけですね。だからですね、解読にあられるんです、結構本当に。これは本当にいるんですね。だから、日本までたどり着く、あるいはアジアにたどり着くまでに、3分の1ぐらいの確率ですよね、悪く言う人が。よく言っても半分。だから、日本を目指しても、アジアを目指しても、着く前に死ぬかもしれない。解読にやられてしまうかもしれない。まあ、解読だって解読に行くと言いますけどね。で、嵐だったらもうそれでおしまい。それでもたくさんの方が日本に向かってやってきたんです。命の限り、文字通り。で、明治になって、摂政和になって、アメリカから今度は、明治と昭和ですね、アメリカからたくさん宣教師が来ました。今度は殺されることはありませんでしたが、彼らは人生を使い尽くしてくれました。アメリカにいたら、たくさんのクリスチャンで、いろんな意味で役立って、でも日本に来て、彼らの人生を使い尽くして、日本で宣教された方がたくさんいますね。これはプロテスタントですね。その宣教師を通して使われた方がたくさんいらっしゃいます。長崎教会にもいらっしゃいます。ルツ・マイラ宣教師、カンボジアに行った彼女は宣教師を通して使われたんです。いつか話しましたが、彼女はこちらの教会にね、展開してきて、最初の誕生日に私はしてませんでしたけども、宣教師の方から電話がありました。前田さんお元気されてますかって、あ、されてますよって、今日彼女の誕生日だからおめでとうと伝えてくださいって、感動しましたよね。と思ってですね、こういう宣教師の愛に運ばれたんだなと思いますよね。で、彼女は今海外に行ってるんです、ね、で、たくさん宣教師が人生を使い尽くしたんだって。そして最近皆さん知ってますか、アジアから来てる、特に韓国から。今は韓流なんて言ってね、韓国に対してすごくね、若い人たちは全然いいと思いますが、ある年齢上の方は、悲しいことですが、韓国に対してはあまりいいとは思えない対応をしたりしてしまいます。悲しいことに。その中で韓国の方々は、今ちょっと前までは、韓国の金は日本に来ると6分の1、場合によっては10分の1になったのです。でも彼らは日本に自分の金でやってきて、そしてどんなぶつかりがあっても、に宣教しました。それ日本はヨーロッパからもアメリカからもアジア、韓国からもたくさんの方がライフ、あるいは命、あるいは人生をまさにかけてこの国にやってきてた国なんですね。で、私はこの親の時代に日本がたくさんの民が救われると信じきっております。必ず起こります。それはこの国から全世界に神様が人を使わせて世界で起こる終末の願いを死んでいるんです。で、私たちもですね、皆さん立場あるでしょう。でもあなたにできる世界宣教がある。日本はたくさん宣教師がいますが、キリストと福音のために死んだ人はほとんど、旅人のために死んだ人はごくわずかなんです。世界に行って亡くなっている人はほとんどいないのか。世界中人は言ってますよ。特に商社マンとかね、お金儲けのために日本人はぐんぐんいます。それから助けるためにも言っています。ボランティアもいっぱいあるでしょう。だけど福音のために言って命を捨てた人はほとんどいないんです。私は臭いだと思っています。ぜひこの前の時代ですね、本当に全世界に向かって皆さんの目を向けてほしいんですね。私は会社の名を捨てたいんです。たくさんの方はこの国を愛して、まさにライフ、命をかけて人生を使って福音を伝えてくれました。私はこの前の時代にこの国の人々に安さも伝えると同時に、全世界に向かって安さも伝えていく必要があります。必ず十字架があります。はっきりと言われました。十字架は多いよって、ひれを打たれてません。私の国はその十字架を追いつかれませんが、賛美するときに、本当に神様を見ていただくときに、その十字架を喜んで打っている力がある。その十字架を本当に超えていく力が与えられているということを、ね、覚えながら賛美を持って福音を述べ伝えていきましょう。世界に向かって、必ず神様は私を通してたくさんの民を、ね、救っていただけると思います。お祈りしたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日は26人の殉教師たちが天に召されて415年経ちました。その死は一見無駄に見えたかもしれませんが、直後にたくさんの人がキリストを信じ、400年経った時にあなたは私たちを教えてくださって、毎年生活を持つようになり、今プロテスタントで私たちも会話を通してたくさんのことを学び、これからの時代のために備えることができています。ありがとうございます。神様、私たちがどんな時にも神様を賛美する、 本当にこの賛美の力、神を褒めたたえる力をもっともっと知って、イエス様、私たちはこの地で生きていくとき、特に福音を伝えていくとき、十字架が許されますが、その十字架を喜んで追っていく、その十字架を喜んで抱きしめることもできる力を、頑張ってではなくて賛美の中で与えてください。賛美の中で注いでください。そしてイエス様のことを賛美の方々に喜んで伝えていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があるというのは手に取りませんので、短く悔やみの時をお持ちしましょう。もしこの中で今日まだイエス様を知らない方が、信じたら知らない方がいらっしゃったらですね、この一回イエス様を信じることをお勧めします。これは宗教に入ることとか、どこかの組織に入ることではありません。目には見えなくても、あなたを命をかけて愛してくださったイエス・キリストという方を、あなたが自分の罪を認めて悔い改めて信じて心を迎えすることです。その時からイエス様はあなたと人生を共に歩かれます。どんな時も、自分で自分が嫌になる時も、イエス様はあなたを見捨てられず、あなたを愛してくださって、あなたと共に歩いてくださいます。この機会にイエス様を信じて心に迎えすることをお勧めします。まずその祈りをしたいと思いますので、イエス様を信じてみようと思われた方は私について祈ってください。またイエス様を信じてくださる方も一緒に祈っていただければと思います。また信じて声を出して祈ってください。聖書の中に信じて祈とされ、口で告白して救われると書いてあるので、一緒にお祈りしたいと思います。もしオンラインで見ている方でまだイエス様を信じてくださる方がいたら、今そこで一緒に祈ってください。お祈りします。天のお父様、
私の心を開きます。
イエス様が
入ってきてください。
私の罪を悔い改めます。
イエス様の
十字架を信じます。
復活を信じます。
イエス様、私と共に人生を歩んでください。助けてください。祝福してください。信じます。感謝して、イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。今祈られた方のように神様より高な祝福を置いて、あなたが止めることの幸せと喜びと祝福を具体的に日々教え成長させてください。お願いいたします。さらに続けて祈りたいと思います。皆さんの持っているいろんな問題や、また戦い、それを主の前に過ぎ出しましょう。何をしてほしいのかって主は言われましたから、あなたの素直な気持ちをためらわず恐れず大胆におっしゃってください。イエス様、何を言っても笑われません。健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、自分のこと、家族や友人のこと、勉強やお仕事のこと、どんなことでも構いません。主に素直な心であなたの願いと求めを過ぎ出してほしいと思います。天のお父様、主イエス・キリストの名によって父なる神のもとに参ります。今あなたが一人一人があなたの前に過ぎ出しているこの問題に触れ、この病気に触れ、このことに触れて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を具体的に与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる。癒しされ、腰の痛み、イエス様の手に乗せる。治れ、足の関節の痛み、イエス様の手に乗せる。よっされ。ここに来れないでいる家族、友人、がんの方、イエス様の手に乗せる。がんよ、消えてなくなれ。水道や肝臓や腎臓にあるがん、イエス様の手に乗せる。消えてなくなれ。また、呼吸器系、気管支や肺にあるがんよ、イエス様の手に乗せる。消えてなくなる。また白血病、イエス・キリストの手に乗せる。完全に癒されよ。イエス様、また一人一人に触れてください。耳鳴りをと祈りください。イエス様、耳鳴りを、消えてなくなる。すごく身近な人、家族だと思いますけども、本当はすごく大好きなんです。でもその分傷が深くて許せないっていうか、もうすごく本当は大好きだっていうか、持っていれば愛してほしかったのに愛してもらえなかったと思っていて、許せないっていうか憎んでるっていうか、なんかそういう気持ちになってしまうんですね。主はあなたに仰せられます。私はあなたの心の痛みを知っている。しかし覚えなさい、その時その方もある方、お母さん、 ある方は、兄弟かな、なんかある方は伴侶です。その人もいっぱいいっぱいでした。あなたの知らないところでその人はすごく大きな問題を抱えていて、あなたにそういう言葉や態度を示す理由がなかったのです。あなたはそのことを覚えなさい。私はあなたに一つの解決の方法を今日語りました。私を賛美しなさい。私を褒めたたえなさい。あなたの悲しみをそのまま注ぎ出して、あなたの怒りもあなたの痛みも注ぎ出して私を褒めたたえなさい。あなたは心から私に向かって賛美するときに、あなたの心の痛みが癒され、あなたの心の悲しみが癒されていくのをあなたは体験するでしょう。私に向かって賛美をしなさい。その人に向かっていく前に私に向かって賛美をしなさい。私はあなたの心の痛みを癒そう。あなたは自分でも驚くぐらいその人を許して、その人を受け入れて愛せるようになる。これは奇跡です。私はその奇跡を賛美の中で必ずしようとしはおされます。誰かとはすごく自分を責めておられます。人には言いませんが、すごくか、あの時こうしてればなんとかなったのに、もう取り返しがつかないと思ってすごく自分を責めている方が、何人かいらっしゃいます。知られます。あなたは責めても何も解決しないことをあなたは一番知っている。でもその責める声は今も変わらずに続いている。それで一番苦しんでいるのはあなたであり、実はそのこうならなかったのにと思っているその人も実は傷んでいます。愛する方、もうその人はそのことを許しています。あなたは自分を許しなさい。そのために私はあなたにも同じように語ろう。私に向かって喜びの声を上げなさい。その賛美の中であなたは許されていること、そして完全に許されていること、しかもそれは何一つマイナスではなかったことをはっきりと知るだろう。これは頭で理解することではありません。あなたの霊がはっきりとそれを知ります。賛美し続けなさい。あなたの賛美を通して私はあなたの内側にその私の許しと、そしてあなた自身がその許しを受け取る恵みを与えよう。その時あなたは全く自由になる。そしてあなたは心に翼が生えたようになって、あなたの心は豊かに飛び始めます。そしてあなたは喜びを持って全世界に行くようになると主はおされます。ある境内を求めていらっしゃる方、あなたの祈りは手に届いています。心にする促しがあります。その促しに従いなさい。こんなことをしてもと思わないで主の促しに従いなさい。その時にその神に届いた祈りが答えられてきます。イエス様、許しと和解を与え、癒しを与えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。お賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
あおぎながくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今の後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。